ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Malaysia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Malaysia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、COVID-19 のパンデミックは、インドネシアでの発育阻害の対応に影響。工業省は、インドネシア海洋の近代的な医薬品の開発に期待。最初のニュースです。国家貧困削減拘束チームの助役秘書である、バンバン・ウィリアント氏は、10月14日水曜日、春セミナーで、COVID-19 のパンデミックは、発育阻害に取り組むインドネシアの努力に影響を与えると語りました。バンバン氏は発育阻害の問題は食品の安全と医療の必要性に比例すると述べました。これら2つのことは COVID-19 のパンデミックの影響を受けています。したがってパンデミックの中で食料と医療の安全を確保するために中央政府は地方政府を含むすべての関係者に地元の食料の種類を開発できるように呼びかけました。食料不足と栄養の複雑な状況があり、それらに対処するために政府による共同の努力が必要です。そして地元の食品を改善するために地方自治体に代わって積極的な役割が必要です。これは地方自治体が栄養特許の介入に焦点を合わせ、地域の問題に取り組むことにより、発育阻害を減らすための中央政府の取り組みを補完する絵で、より大きな役割を果たすことができることを示唆しています。食品と栄養の安全性を高めるには、多くの関係者間の協力が必要です。これには省庁間の調整され、努力だけでなく地方自治体も発育阻害の増加に積極的な役割を果たさなければならないため外部の省庁の努力も必要です。さらにバンバン氏はCOVID-19のパンデミックはまた国家経済に影響を与えたと述べました。パンデミックの結果人々の収入が減少し同時に購買力が弱まります。政府はそれに対処するための措置を講じており、その一つは影響を受けたコミュニティに多くの社会的支援プログラムを提供しています。バンバン氏は社会的支援の提供はまた栄養と優れた栄養供給の習慣に対する国民の意識の高まりと一致している必要があると述べました。地方統計局のデータによると、2020年の第一半期に、インドネシアの貧困率はCOVID-19のパンデミックにより、2019の9月の 9.22% から、2020年3月には 9.78% に増加したということです。 ちょうど結局はまた COVID-19 のパンデミックがインドネシアの貧しい人々の数が200万人以上と記録しました。工業省はインドネシアが国内固有の近代的な医薬品の開発を推進して独立し、競争力を持つことができるように国内の製薬産業の発展に焦点を当てています。これは水曜日ジャカルタで工業省の産業研究開発庁のドリラハリ庁長が語ったものです。ドリ庁長は書面声明で、伝統的な薬を標準化された漢方薬や植物薬の形でインドネシア固有の近代的な医薬品に発展させることを奨励していると述べました。このため産業研究開発庁に基づく多くの作業は、必要なイノベーションを生み出すために研究開発活動を増やすことが奨励されています。例としては、この分野での能力と経験を持っているジャカルタ科学及び放送センターがあります。10月14日水曜日、政府メディア KCNA によると、北朝鮮の指導者金正恩氏は台風の被害を受けた地域を復興し、今後5年間で少なくとも2万5000戸の住宅を建設することを約束するということです。金氏は北朝鮮で最も被害が大きかった地域の一つを訪れた時、50年以上経って家に住んでいた住民に遺憾の意を表しました。彼は軍にもっと医薬的な建設計画を始めるように促しました。先週の終わりに金氏が市民の犠牲に感謝し、涙を流した後訪問が実現しました。金正恩氏の涙は、国の深刻な危機を克服するために国民の味方としてにどのように寄り添っていたかがわかる最も印象的な感情を示しました。北朝鮮は抗コロナウイルス政策、国際的な制裁及び投資を襲ったいくつかの台風の影響により厳しい投資を経験しました。ロシアと客は1日あたり約1万4000件のコロナウイルス、またはCOVID-19の症例を報告しています。これはスイカの毎日の症例で再び最高レコードを記録しました。症例の急増は、この国でコロナの第2波の恐れを引き起こしました。10月14日水曜日に AFP が報告したように、10月13日現地時間火曜日のレポートで、ロシア政府のコロナウイルス危機センターは過去24時間で 13,868 件のコロナ症例を発表しました。またコロナによる1日の死亡者は244人に上りました。その追加により、ロシアは現在その領土で合計のコロナウイルスの症例を報告しており、22,834 人が死亡しています。データは世界的な基準であるジョンズ・ホプキンス大学の計算に基づいており、ロシアは米国、インド、ブラジルについて世界でコロナの症例数が最も多い4番目の国としてランクされています。しかし、ロシアでの死亡者数はコロナの影響を大きく受けた他の国よりも少ないと記録されています。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシア共和国の基盤としてのパンチャシラについてお伝えします。毎年10月1日、世界中のすべてのインドネシア人がクサクティアン・パンチャシラの日を記念します。1998年の改革時代の初めから10月1日の記念は、この日付がクサクティアン・パンチャシラの日とも呼ばれる理由について、多くの質問と論争がまだあるにもかかわらず宣言されています。10月11日と9月30日について言えば、インドネシア国家の歴史において共産主義という 言葉から切り離されることはありません。インドネシア共産党ペーカイは1948年と1965年に2回のクーデターを実施しました。この期間中、インドネシア国軍 TNI の高官、インドネシア警察署、宗教及びコミュニティの指導者、並びに宗教団体のメンバーは、共産主義のイデオロギーの審査による残虐行為の犠牲者でした。すべての努力は、インドネシアがパンチャシラにとって変わる国で、共産主義の合法性を取ることを目的としていました。一方、国防研究所総督であるアグスビー・ジョジョ中尉は、国とインドネシア共産党及び1965年9月30日の運動に関連する暴力に関連した他の当事者の両方は謝罪しなければならないと語りました。彼はまた悲劇の後の暴力的な行動を理解するために以前のペカイ活主導と1948年のマリウン事件に注意を支払わなければならないことを強調しました。彼は、若いがこの悲劇に関連する全国的な問題を終わらせ、解決するための最良の方法であると信じています。実際、共産主義の支持者のための1948年と1965年の出来事は、インドネシア国家の保護主義と基盤であるパンチャシラを変える運動でした。共産主義に傾倒した国家の中立は、暴力とかなりの犠牲者を出しました。共産主義のイデオロギーに孤立する国は、信仰の審査、宗教指導者、礼拝場を弾圧する傾向があります。したがって、1948年と1965年の運動が起こったとき、犠牲者は様々なところから続出しました。暴力の方法で、共産主義者はこれを達成するために彼らの努力を正当化しようと主としました。現在、共産主義はソビエト連邦の指導者の崩壊以来、政治や交渉において何の役割も果たしていません。しかし、イデオロギーは決して死ぬことはなく、成長し続けるでしょう。確かに国家安全保障に対する犯罪に関連する刑法の改正に関する1999年27個法律の発行以来、さまざまなモデル、形状、または形式での丸く死守とレニスム共産主義イデオロギーの主なスタンスの普及が罰せられています。今、利害関係者はどちらが法律に違反しているかを確認し、その状況が政府の権威を引き散り、弱体化させないように直ちに行動しなければなりません。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は 文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日モラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はモラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネ
シア、リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は超ジャワ州政府はジャワ島の南海岸の津波に備えていることについてお伝えします。中部ジャワ州知事のガンジャー・ポルノウォー氏は、中部ジャワ州政府は地域のコミュニティの社会化と教育だけでなく、さまざまな緊急事態対応計画を実施することにより、ジャワ島の南海岸で発生する可能性のある津波に備えていると語りました。これは記録された地震活動に基づいて、気象学、気候学、地球物理学庁、文化業を含むさまざまな情報源から行われます。実際その兆候はよく知られており、インド洋でのその可能性は並外れています。これにはしばらく前から研究され、その後ジャワ島の中部と南部の両方で、南インド諸島またはインド洋でのメガスラス島に関する多くの疑問が生じました。したがって危険ゾーンの領域の重要払う葛藤が重要です。これは10月12日月曜日にジャカルタでアンタラ通信社が報告された災害リスク削減に関するバーチャル討論で、カンジャポナワ州知事が語ったものです。カンジャ州知事は、ジャワの南海岸の津波への備えは緊急時の計画と社会化だけでなく、避難経路と一時的な避難所の準備も含まれていると述べました。これはチラチャクブメンプロボル町、ウォノギリの両方でマッピングされた津波設計エリアを含めて作成されました。ガンジャ州知事によると、4つの地域で津波の脅威にさらされている人は60万人を超えているということです。一方、地域社会への教育は地域の知恵を身につけなければならないという自覚など、災害への備えの重要なポイントです。例えば日本を見ると、木がたくさんあることで津波による被害を最小限に抑えることができることが知られています。これは青々と高く成長したシパンまたはシュリンプパインの木がある各部分地域で監視されています。ガンジャ州知事によると、南部の地域にたくさんの木が植えられていれば、津波の悪影響を防ぐのに役立つかもしれないということです。さらに彼は、津波災害経験にはシステム化、情報や警告を受信した時に機能するアラームも含まれていると説明しました。インドネシア語を終わります。
Masih sendiri merenungi hari-hari sepi aku tanpamu, masih tanpamu. Bila esok hari datang lagi, ku coba tuk hadapi semua ini meski tanpamu.Meski tanpamu, bila ku dapat bintang yang berpijar, mentari yang tenang bersamaku di sini, ku dapat tertawa menangis merenung di tempat ini aku bertahan. Suara apa kabarnya pujaan hatiku, aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Suara dengarkanlah aku, apakah aku selalu di hatinya. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Dan aku masih tetap di sini. Ku lewati semua yang terjadi. Aku menunggu. Aku menunggu. Kabarnya pujaan hatiku, aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Oh, oh suara dengarkanlahku, apa kabarnya pujaan hatiku, aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Suara dengarkanlah aku, apakah aku selalu di hatinya. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كو جو إي فان شي سين سين غوان جوان بين دو في ين دا چوان بو. ودا كو جو باو هو ني. ودا كو جو باو هو و.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión. Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプッソナインドネシアのコーナーです。
レスナーの皆さん、プッソナインドネシアです。 今日は南カリマンタン州のバチュンタキをご紹介します。バチュンタキはプライハリ地区のソガイバカル村にあります。場所はタナラウト県の首都から約10キロ、南カリマンタンの首都バンジャルマシンから約75キロにあります。バチュンの自然の観光地を訪れると、緑の丘と丘の周りの水田の美しい自然のパノラマを楽しむことができます。この観光地に到着するとゲートを通過する必要があります。ゲートからは徒歩で滝に到着するまで階段を上って一気約40分かかります。しかし登るのに十分な力がないと感じた場合は、滞在してテラガアラムの観光地を楽しむことができます。この湖でシャワーを浴びたり写真を撮ったりすることができます。バジュエには美しい滝の魅力があり、この地域にはたくさんの木があるため空気はとても涼しいです。エリアには実際には様々な高さの滝が4つあります。最寄りの滝の高さは約25メートル、2番目の滝の高さは約17メートル、3番目の滝の高さは約37メートル、4番目の滝の高さは約18メートルです。これらの4つの滝では泳いだり楽しい写真を撮ったりすることができます。この滝はメラトゥスの森にあるため、トレッキング、登山、ハイキングなどの自然のエコスリズム活動もできます。バジュエの滝の涼しさと新鮮さを楽しんで満足した後、バジュエの観光地からそう遠くないところに大理石の洞窟があるので、すぐに家に帰らないでください。この洞窟には独自の特徴があり、洞窟の壁には家のタイルに使用される大理石の石がたくさんあります。洞窟の形はモスクのドームのように独特です。したがってバジュエを訪れる場合は、また大理石の洞窟を訪問することを忘れないでください。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbalut hatinya bekas pelukmu. Aku takkan lupa, tak akan pernah bisa, tentang apa yang harus memisahkan kita.Di saat ku tertati tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimulah telah rusakku, kau akan kembali pada tubuh iniKu akan telaran mati dalam pelukmu. Untukmu seluruh nafas ini.
Kita telah lewati rasa yang pernah mati. Bukan hal baru bilaKau tinggalkan aku, tanpa kita mencari jalan untuk kembali. Takdir cinta yang menuntunmu kembali padaku. Di saat ku tertatih tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang kau terlahir hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Ku nikmati rindu yang datang membunuhku untukmu. Ini
dan ini yang terakhir,
aku menyakitimu.
Ini yang terakhir,
aku meninggalkanmu.
Takkan ku sia-siakan hidupmu lagi.
Ini yang terakhir, dan ini yang terakhir. Takkan ku sia-siakan lagi. Oh, 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 oh. Jika memang dirimu lah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini.
Bawa hatiku kembali.
Ku akan tua dan mati dalam untukmu seluruh nafas ini. Jika memang kau terlahir hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Ku nikmati rindu yang datang membunuhku untukmu seluruh nafas ini. Untukmu seluruh nafas ini.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は2020年のデンパセルフェスティバル号を紹介します。COVID-19 のパンデミック状況の中でバレー州連覇サルし、政府は依然として2020年の連覇サルフェスティバルをバーチャル開催しました。連覇サルの創造的な経済機関の責任であるイブトユリアルタ氏によると、今年の連フェストは連覇サル一例の COVID-19 の対応の加速をサポートすることを目的として、実際には異なるパッケージになっているということです。さらにプトユリアルタ氏は、イベントの開催はデンパサル市の経済を回復するための取り組みの一つであると述べました。12年前から開催されているこのフェスティバルは3ヶ月間楽しめます。このイベントには何百ものコミュニティが参加し、伝統現代のさまざまなエンターテインメントを紹介します。デンフェスト2020はインドネシアで最大かつ最長のオンラインイベントまたはフェスティバルです。407のクリエイティブコミュニティと協力して 189のイベントがありました。今年のデンベスト2020のさまざまな活動にはフードフェスティバル、クラフトファッションとのキアバーチャルファッションショー、メバルンフィルム史上ハイクリエイティブコンテスト、ウッダのシカゴタワンラウンドドラマデンフェスト2020の写真エッセイコンテスト2020、デンフェスト2020のスケッチコンテスト、バチェロー55コンテスト、おとぎ話ラテアートコンテスト、ミュージックバトル、写真ワークショップ、セラミックワークショップ、フード&ベフレージワークショップが含まれます。一方でユリアルタシーによると、このイベントでは健康プロトコルの実施が重要になっているということです。人々が生産性を維持し、このコフィル休憩期間中に経済が再び成長できるようにするためです。昨日10月2日デンパサルフェスティバルは、デンパサルのルミンタンにあるドルマナガラアラヤビルで正式にバーチャルで開かれました。今年のデンベストは、創造性が業界を打ち破るというテーマを掲げています。フェスティバルの開会式は、シワナタラジャの登場とデンパサル市長との対話によって活気づけられました。バーチャルデンパサルフェスティバルを見たい場合は、シャネルクリエイティブイデンパサルから開くことができます。皆さん、これで終わるのは終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Akan inginku hatiku hanya untuk Oh, satu-satu aku sayang kamu Dua-dua kamulah yang tercinta Tiga-tiga aku ingin bahagia Hanya bersamamu Satu-satu aku sayang kamu Dua-dua kamulah yang tercinta Tiga-tiga aku ingin bahagia Hanya bersama
bersamamu. Hanya bersamamu, hanya bersama dirimu lamanya.
Saigo wa Indonesia no ongaku nichuite ochutai shuru ongaku no hiroba no kōna desu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はエビッゲアデのポップ音楽をお送りいたします。エビッゲアデは独特のメロディアスな声で知られており、楽器の演奏や作曲に長けています。エビッの歌はセンスとメッセージに満ちています。実際、彼の曲の多くは時代を超越しており、さまざまな場面で演奏されることがよくあります。この曲は愛、宗教、家族、そして自然災害をテーマにしています。エビの曲の一つ、うんと聞いたらぬんかん。私たちが熟考をするためには、1982年のガロンゴン山の災害時にエビによって作成されました。この曲を通じて、エビは何が行われたかを振り返り、真に近づくようにアドバイスをしました。それで、エビッケアデが歌う音と聞いたらぬんかんです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat.
Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, oh, adalah Dia di atas segalanya. Jerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa kita perbuat.
Kemanakah lagi kita akan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali.
Tak ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya.
Du 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 du.
mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar ia tersenyum. Oh, oh, berusahalah agar ia tersenyum.
リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。